秘書の皆さん、今日もお疲れ様です。秘書の皆さん、こんにちは。秘書利用編集長、佐々木です。
こんにちは。インタビュアーの山口智子です。
はい、この番組は秘書さんのためのウェブメディア、秘書利用編集長、私佐々木が山口さんと一緒に秘書さんを励ますべく毎回テーマを決めてお送りしております。山口さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
はい、さてさて、まあ、秘書の皆さんは大体多分お休みって土日祝日だとは思う。
そうですね。
まあ、私とか佐々木さんはね、多分ランダムにいろいろお休みの日は決めていくと思うんですが、この休みの日の過ごし方ってみんなどうされてるんだろう。佐々木さん、どうしているのかなと思って。
私はですね、なんかこんなこと言うとちょっとブラックなんですけど、あんまり休みがなくて。
あ、じゃあそう、佐々木さんはそのイメージですごい働いている。
いや、あの、私お花屋さんをね、経営しているので、月曜日から金曜日まではお花屋さんの営業があるので、一応そこが、まあ、私特に何かしてるわけではないんですけれども、スタッフの方たちがくるくると動いてくださっているので、一応連絡を取れるようにはしていて、土日は、あの、私が、あの、運営しております、秘書さん向けのキャリアアップスクール、EP カレッジに、エグゼクティブパートナーになっていこうねっていう、EP カレッジの講座があったりとか、あと、ランチ会をやっていたりとかですね、何かと週末は秘書さん向けのイベントがありまして、だからね、祝日のお休み、祝日は結構お休みになることが多いです。先月はさ、2回祝日があったから、2回とも、ぼーっとしてました。
いいですね、ぼーっとする。私もぼーっとするように。
山口さんはお休みどうしてるんですか？
お休みの日はもう絶対に週に2日は取るようにしていて、で、前まではそこの休みに遊びのスケジュールを入れたりなんかしていたんですが、もうそれもなるべく入れないようにして、とにかく予定を決めずにフリーにしておく。で、その朝の気分でぼーっとし続けるか、また散歩するか、カフェに行くか、本読むかみたいな感じで使って。
そっか。なんか結局そうすると、あら、私何もしなかったわとか、夜後悔したりみたいなことはないんですか？
あ、ないですね。もうその方が脳みそが休まるんですよね。こう、私もう脳が結構パンパンになりがちなので、もうなんか、あと結構私も行動してしまう方なので、動いてしまうタイプなんですけど、それを一回止めるというふうに絶対週に一回は作ると、なんか体も休まるし、やっぱり年齢とともにね、若い頃は動き続けて大丈夫だったけど、年齢とともに無理なんで、そういう日を一日週に一回作ると、体も休まる、脳も休まるんで、あ、いいなと思って。で、佐々木さんにお勧めされてる読書も始めたら、またなんかね、違う脳みそが多分働くのか。
あ、確かに。
そう、リラックスです。
そっか。私も割と休みの日は何も予定入れないようにしてます。
うん、いいですね。
ね、そうそうそう。でもね、あの、本当になんか、なるべく無駄な時間、ちょっとなんか SNS をダラダラと見るとかっていう風にしないようには気をつけつつではございますけれども。ね、秘書の皆さんは週末どんな風にお過ごしでいるでしょうかと。趣味が結構ありますみたいな方もいるかもしれないですね。秘書さんたち、ゴルフ行きますとか。
ああ、ね、それはまたそれで本当ね、いいですね、リフレッシュ。
ね、そうですよね。うん、はい。
さあ、ではでは、今日はどんなテーマでいきますか？
うん、今日ね、これ山口さんと一緒に考えてみた、山口さんにも聞いてみたいなと思ったんですが、先日ある秘書さんからこんなご相談をいただきまして、あの、佐々木さんと、私はあの、定期的に、まあ、月に1回とか2回なのかな、あの、こう、全社集会みたいなところで、プレゼンをする機会があるんですね。
はい。
あの、秘書さんではあるんですけれども、総務のお仕事なんかも、あの、兼任してらっしゃって、そこの方で会社の、例えば表彰制度があったりとか、あと、今月はこんなイベントがありますよ、みたいなところのご案内みたいなことで、会社の中で、全員に見られながら発表するときがあると。その時に、もう何回も、何十回もやってるのに、ものすごく毎回緊張してしまうと。で、それをやるのがすごく嫌なんですと。で、こう、マウスをね、プレゼンの資料、スライドを送るために、マウスをコントロールするときに、もう手が震えてると、自分の。声も震えてる。
うん、
で、あ、 私、声が震えてる。みんなにこの声が震えてることが伝わってるって思うと、さらに緊張が増してしまうと。どうしたら緊張ってしなくなるんですかというご相談なんですが、人前で話すことがお仕事の山口さん、いかがですか？
本当ね、緊張をどうしたらいいですかっていうのはよく聞かれることなんですけれども、もう私も未だにやっぱり緊張するんですよ。
そうなんだ。
しますね、大勢の前とかとプレゼンの前。で、まず緊張は悪いものではないと思います。やっぱりある程度緊張があった方が、緊張なくだらんとしているよりも、やっぱり緊張感あった方が、しっかりやっぱり伝えられるなという気はする。ただ、過度な緊張は本当にどうしたらいいんだろうというところですよね。で、私が主に、いろいろ方法あると思うし、その人に合った方法を見つけられるといいと思うのですが、私が以前、何千人の前で司会をやったときに、やっぱりその前段階の準備の時から緊張が高まって、もう、そわそわし続けてたんですよね。で、なんでだろうと思って、書き出したんですよ、紙に。その今の思いとかを。そしたら、あ、なるほどなと思ったのが、どう見られてるかばっかり気にしてるから、緊張が高まってたんですよ。で、よく見られたいとか、あと、できる人だねって見られたいみたいな、もう目線が外に外に外に行っちゃっているので、あ、いかいかこれ何のための司会だっけ？この場はどういう目的で皆さん来るんだっけ？じゃあ、どんな風に私は、そのね、お仕事として目的を果たせば、その場の皆さんがいい感じになるかなっていう、そこに集中し始めたら、一気に緊張がなくなっていったので、ああ、やっぱりこれは大切だなと、ね、どう見られてるかと、そんなどうでもいいけど、やっぱりそれ気になってるときは、もうそれがぐるぐるでもうドキドキドキドキしちゃっていたので、そこが思考の切り替えが一つかなと。あとは、もう、なんで自分がそのリラックスする状態を普段から、なんだろうな、いくつか持っておく。例えばですよ、呼吸で、深呼吸とか瞑想でリラックスする状態を体で覚えておく。それをまず、アンカーにしておく。で、緊張してしまう前に、その時のリラックスした感じを体で思い出すと、スーッと気持ちが落ち着いたりするんですよ。で、あと、香りでもいいと思います。ラベンダーの香り嗅ぐとリラックスするから、この感覚を本番の前にもとかで実際香り嗅いだりとか。あと、ストーン、石、なんだ、パワーストーンか。ああいうものをお守りに持って、これを握ると安心するっていうのをアンカーリングっていうんですかね、心理学のところで。アンカーにし
怒り
て、
ですね、船の怒
あ、
り。
そうですね、しっかり。これがあれば私は大丈夫みたいな、なんかそういうのを自分のアイテムとしていくつも持っておくといいよっていうのを聞いて、私は呼吸でやってるんですけども、割とそう
な
する
ほど
と
ね。
落ち着く。
そっか。ちなみに山口さんが過去一緊張したわっていうのはどんな時ですか？
過去一緊張したのですか？え、なんだろう、いくつもありますけども。過去一だと思い出せないな。いや、でも今パッと浮かんだのがオーディションの時ですかね。見事落ちましたけど、ガチガチに緊張してるから、だから体に全部もう力んでるので、全く自分のパフォーマンスが出せないんですよ。で、喋ってる内容ももう上ずってるし、上っ面だし、もう自分じゃない誰かが喋ってるみたいな感じで終えて、ああ、もうこれ落ちたなと思ったら、やっぱり落ちてるという結
そっか。
構。
なんかそれはでも、ちょっとさっきの山口さんのどうやったら緊張しないのかっていう話の最初の方なんですけれども、やっぱりベクトルが自分に向いてると、やっぱ緊張しちゃうのかなって、私がよく見られたい。私が仕事できる風に見られたい。私って自分で自分のことに注目してると、やっぱり緊張は高まっていくのかなと思って。そうじゃなくて、ベクトルを外に向けて、どうやったらもっとみんなに伝わるかなとか。どうやったらこの時間をみんなが楽しいと思ってもらえるんだろうとか。そうやって、外に向けていくことによって少し楽になるのかなと思ったんですね。 なので、そこはちゃんと自分のベクトルがどっちに向いてるかっていうのを確認すると少し楽になるんじゃないかなと思ってるんですね。ただこれ例外があって、さっき山口さんがおっしゃったオーディションとか、私やっぱ過去一緊張したのってピアノの発表会なんですよ。
ああ、そうなんですね。
そう、これってだからすごいちっちゃい時、子供の時が過去一の緊張なんですけど、でもこれってベクトル自分に向かざるを得ないんですよね。自分、まあ、でももしかしたら私もピアノの演奏でこの会場にいる人々を幸せにとかっていうふうに思えればよかったんですけど、まあ、プロの演奏家でもないですし、やっぱり自分があそこの小節で間違えないかとか、ちゃんときちんとお辞儀ができるのかみたいなところに、やっぱりベクトルが向いてると緊張しちゃうのかなと思ったりもしました。
そこ結構大きいですよね、マインドの部分ですね。
そう。だから、まあ、人前でお話しするときには、まあ、聴衆がいるのであれば、その人たちにいかに楽しんでもらえるかとか、いかにきちんと伝わるかどうかというところに重きを置いていただけると少し楽になるんじゃないかなと思ったりもしました。これ、山口さん、結構同じご意見を言ってくれたので、すごい良かったなと思います。
よかったです。
うん。所作によってはね、会議中でも発言するときに緊張するから、もう私は黙っていることにしてるんですとか。
ああ、そうなんですね。もう、
なんかこう、今回のプレゼン、あなたやってみるってチャンスをもらったとしても、私は緊張してしまってうまく喋れないので断るようにしてるんですっていう人さん結構いらっしゃって、ね、もったいないなと思うんですよね。
もったいないですね。ぜひ一歩を踏み出していただきたい。あと、多分こう、なんか、緊張している時ってみんな敵に見えてくるところがあるんですけど、そんなことはなく、みんないい人だという、なんて優しい人なんだみたいな、もう自分でなんか世界を作って、安心す
ああ。
る世界を自分の中でも作ってやるみたいな、もうやっぱり
あ、
本当
なん
マ
か
イ
そ
ン
こ
ドでは す
す
よ
ごい
ね。
わかるなと思うのは、秘書さんたちを呼んで、オンラインでお話しするときに、お顔を出してくださっている方たちが、ニコニコとうなずいて聞いてくださると、すごくリラックスして話せるんですよ。でも、すごい険しい顔つきだったりとか、無表情な、能面のような、お顔つきの方たちがたくさんいると、急に、あ、なんか私の話面白くないのかなって緊張してしまうみたいなのはありますね。そうだからなるべく聴衆の顔を見ないようにしてます、私話すときは。
あ、それもいいですね。
あ、ね、そうだね、そうだね、そういうのもよくなんかじゃがいもとなんとかとって、なんかかぼちゃととか言って、
言いますね。
聴衆は野菜だと思いましょうとか言って言いますけど、そんな風に想像するのすごい難しくって。
難しいですね。
ね、だったらもう見ないっていうのがね、いいかもしれないですね。
そうですね、それも一つ。
表情。
あとはすごく一人うなずいてくれる人を探して、その人に向かって話すっていう方もいらっしゃいますね。
あ、わかる、それ。わかります。
そうすると喋ってる方も安心するし、そうするとだんだんそうやってうなずく人が増えていくっていう。
わかります。私、最初の頃は秘書寮の、セミナーとかでも桜を入れてました。
そうなんですね。
もう仲間だってことは重々承知なんだけれども、その人がニコニコとうんうんってうなずいてくれるだけですごくリラックスして安心して喋れるっていうのがあったので、
いいです
あ、
ね。
それは一ついいかもしれないですね。仕込みを入れるというね。
ですね。
今日いろいろアイデアは出ましたけれども、もしね、同じように緊張してしまうという人さんいらっしゃいましたら、ぜひチャレンジして、ね、怖がらずに、挑戦してみて上手になっていただけると嬉しいです。
はい、ぜひぜひ皆さんチャレンジしてみてください。ぜひですね、番組概要欄には秘書利用や EP カレッジのリンクを貼ってありますので、ぜひこちらもご覧ください。
あ、そうですね、そうだそうだ。EP カレッジ、4月からまた新しい期が始まって、今、ちょうど3月は絶賛無料で参加できる体験会というのを開催しておりますので、ご参加をお待ちしております。
お待ちしております。
はい。
今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は、秘書さんのためのキャリアアップスクール EP カレッジの提供でお送りいたしました。